理想の息子、宝くじに当たるようなものよ。貧乏人の息子が成功するなんて。と周りのみんなに言われた鈴木海は、今度は神頼みにはまってしまう。お守りくらいは誰でも持つっていうもんなんだけど、
それぐらいで収まっとけばいいんでしょうけど、うん、それ何百万もする粒買うてみたりとか、うん、そこまでいくとちょっとどうかなっていうのはね、感じますけどね。
まあ冷静に考えたらね、神様はお金を欲しがるわけがないんだから、
うん、そうなんですよね、うん、
だからね、高額なものを買わなければ神様が願いを叶えてくれないっていうのは、これそもそも
おかしい話でね。それで生活切羽詰まってる場合ちゃいますからね。
でそれこそそういうところにつけ込むっていうのが人間でね、
はい、
そう考えるとやっぱり人間を信用してはいけないんで、
うん、
神に頼るしかないと。
やっぱ聞きます。
でまあいろんなところでパターン化しているこの理想の息子なんだけど、うん、今回の鈴木大地の敵は象林。ほら人と話すのが苦手なんでと顔には袋をかぶってはいたんだけど、うん、あの滑舌の悪さとがたいの大きさから演じているのが諸見里大輔っていうことは結構バレバレ。
知ってる人だったらわかるでしょうね。
でちなみに諸見里大輔といえば、はい、1982年生まれ29歳、沖縄県出身、身長186センチ、体重90キロ、吉本クリエイティブエージェンシー所属、元お笑いコンビハムのツッコミ担当で、昨年2011年の2月末に解散。まあ滑舌が悪くて作業を言おうとするとシャシシュシャショになったり、ヒがシツがチュになったりもする。で当時の漫才のネタの内容は、滑舌の悪い諸見里が話す言葉を相方の川見が間違った通訳をして諸見里が突っ込むっていうパターンでね、まあ結構これが受けて世間に知られるようになったのに、意外と早く解散ということでね。
あれですよ、なんかで言うてましたけど、うん、こう出だしてきた頃にはもう解散がさっき決まってた
らしい。そうそうそうね。だから決してね、うん、自分だけが滑舌の悪さを武器に生き残ろうとしてたわけじゃなく、
はい、
どっちかというとね、うん、相方にはまあネタを作る才能があると、
はい、
でも最近は自分の滑舌の悪さっていうことしかネタにできなくなってしまってると、
うん、
これが申し訳ないと。だから他の相方を見つけた方が彼の才能を生かせるんじゃないかってね。
ええやつですね。
でもかなり誤解されてね、
あの売れたから自分だけ分かりやがってみたいな見方されてますもんね。
でまあね、もともとね国立琉球大学に進学するも学習意欲を失って中退、
うん、
でその後父親の反対を押し切ってお笑い芸人になることを決めて NSC の入学金を捻出するべく富山県で季節労働者として働いて200万円を稼いだと、
うん、
そしてそれを手に大阪へ。
頑張り屋さんですね。
でまあ高校時代はハンドボール部で沖縄県でベスト8入りしたチームのキーパー。あの先日炎の体育会 TV でね、
はい、
東国原ジャパンの一員として全日本女子チームと対戦、キーパーとしてファインセーブも披露して、なんとサドンデスまでもつれ込む大前線。でちなみに元宮崎県知事の東国原英世さんっていうのは、はい、都城泉ヶ丘高校出身で2年連続でハンドボールで国体出場。
すごいですね。
でそんな諸見里大輔が演じる象林くん、あの袋かぶったままなのかどうか、
顔は出てないですもんね、あのままずっと布をかぶり続けとく気なんですかね。本人の意思としては顔も出したいんやろうけどね。
まあ確かにね、柄本時生演じるハブもね、延々とお前誰扱いされてるわけで。
されてますね。最後までそれも行くんですかね。
まああのあたりもね、
はい、
普通だったら、うん、藤ヶ谷太輔演じる三船健吾あたりはね、
はい、
そこに参加しないっていうのが鉄則なんだけど、一緒になってボケかましてるっていうのはね。
言ってますよね。そうやけどあれでしょ、これ毎回毎回あんなキャラクターのやつが増えていくってことでしょ。
今のところね。
最後の方になったらもう何が何や分からへんようになってますよね。
ところでパターン化といえばもう一つ、なんといってもコスプレ、
はい、
お待ちかね公式サイトの柔道部丹波岩尾の愛と情熱のコスチュームチェック、
はい、
またも妹のさやかは立ち上がることができなかった。あれだけ鈴木が全力で応援してくれたのに、ああ鈴木今回はいつにも増して愛らしかったぞ。そんな第3弾の洋服はこちら、チアリーダーの衣装だ。この白と黄色の健康色で作られた色合いと質感、そして魅惑のスカート丈、これを見るだけで炎天下のアルプススタンドで高校球児と共に汗を流すチアリーダー姿の鈴木の眩しい笑顔が浮かんでくるではないか。ああ私を甲子園に連れてってと甘酸っぱい約束をしている、そんな鈴木を今すぐ抑え込みたい。また来週。
ここまで来たらもうこう募集かなんかしたらいいですよね。
でそんな理想の息子に今回もあの方からのメールが、アルプスの少女ハイジネタに続き桜田淳子の幸せの青い鳥まで飛び出し、いくらなんでも今時の高校生ではありえないだろうと突っ込まずにはいられない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。理想の息子第4話ドラマも中盤に入りましたが、一体このままの展開でどこまで進めていくのか、人ごとながらだんだんと心配になってきました。同じ学校の中で毎回新たな強敵が現れるというのももうそろそろ限界ではないでしょうか。今回の増林くんもまるでターミネーターのような常識外れの強さが不気味でしたね。そういえば命を懸けて息子を守ろうとする母親が登場する映画といえば1991年のターミネーター2を思い出します。SF アクションでありながら親子の絆や心の交流が観客の涙を誘い、公開当時世界中で大ヒットしました。その中で母親役を演じたのはリンダ・ハミルトン。一作目ではどこにでもいる普通の女性だったのが、二作目では息子を守るため鍛え上げられた筋肉質の体に変身していたのがとても印象的です。私生活ではターミネーター2出演後、監督ジェームズ・キャメロンとの間に子供ができ、その後結婚、そして離婚と、まさに映画で演じたサラ・コナー同様、ターミネーターによって人生が大きく変わってしまった女優と言えるでしょう。ただこのシリーズ以外では目立ったヒット作がないのが残念でなりません。もう一つ、彼女は一卵性ソーセージの妹で、その姉がターミネーター2でワンシーンだけ登場しています。サラ・コナーに変身した悪役のターミネーターとサラ・コナー自身が一つの画面に登場する場面です。当時でも技術的に不可能ではなかったと思いますが、双子の姉を起用することでかなりのコストダウンが図れたという記事を読んだことがあります。ドラマ理想の息子では息子の大地が母ちゃんのことを思って強くなるという設定ですが、ターミネーターのように親子ともども強い悪役に狙われ、お互いを守るために悪者と戦う、そんな場面が登場することを楽しみにしたいと思います。とにもかくにも理想の息子、これからもしっかりと応援したいと思いますね。はい。